よう、おかえり。と宗近くんがタバコをくわえながら言う。藤尾は一限の挨拶すら返すことを潔しとせぬ。高い背を高くそらして、きっと部屋の中を見回した。見回した目は、最後に小野さんに至ってぐさりと刺さった。さよ子は背広の肩に隠れた。宗近くんはぬっと立った。飲みかけのタバコを青ぶどうの灰皿に放り込む。藤尾さん、小野さんは新橋へ行かなかったよ。あなたに用はありません。小野さん、なぜいらっしゃらなかったんです。言ってはすまんことになりました。小野さんの区切りは例になく明瞭であった。稲妻ははたはたとクレオパトラの瞳から飛ぶ。何を直罪なと小野さんの額をいた。約束を守らなければ説明がいります。約束を守ると大変なことになるから小野さんは辞めたんだよ。と宗近くんが言う。黙っていらっしゃい。小野さん、なぜいらっしゃらなかったんです。宗近くんは2、3歩大股に歩いていった。僕が紹介してやろう。と一足小野さんを横へ押しのけると、後ろから小さいさや子が出た。藤尾さん、これが小野さんの細君だ。藤尾の表情は、忽然として憎悪となった。憎悪は次第に嫉妬となった。嫉妬の最も深く刻み込まれた時、ピタリと化石した。まだ細君じゃない。ないが、早晩細君になる人だ。5年前からの約束だそうだ。さよ子は泣き晴らした目を伏せたまま細い首を下げる。藤尾は白い拳を握ったまま動かない。嘘です、嘘です、二辺言った。小野さんは私の夫です。私の未来の夫です。あなたは何を言うんです、失礼な。と言った。僕はただ行為上事実を放置するまでさ、ついでに紗友子さんを紹介しようと思って。私を侮辱する気ですね。化石した表情の裏で急に血管が破裂した。紫色の血は再度の怒りを満面に注ぐ。行為だよ、行為だよ、誤解しちゃ困る。と宗近くんはむしろ平然としている。小野さんはようやく口を開いた。宗近くんの言うところはいちいち本当です。これは私の未来の妻に違いありません。藤尾さん、今日までの私は全く軽薄な人間です。あなたにもすみません。さよ子にもすみません。宗近くんにもすみません。今日から改めます。真面目な人間になります。どうか許してください。新橋へ行けば、あなたのためにも、私のためにも悪いです。だから行かなかったです。許してください。藤尾の表情は三度変わった。破裂した血管の血は真っ白に吸収されて、部別の色のみが深刻に残った。面の形は急に崩れる。ほほほほ。ヒステリー性の笑いは、層外の雨をついて高くほとばしった。同時に、握る拳を厚板の奥に差し込む途端に、ぬらぬらと長い鎖を引き出した。シンクの怪しき光を帯びて、右へ左へ動く。じゃあ、これはあなたには不要なんですね。ようござんす。宗近さん、あなたにあげましょう。さあ。白い手は腕をあらわにすらりと伸びた。時計は赤黒い宗近くんの手のひらにしっかと落ちた。宗近くんは一歩を暖炉に近く大股に開いた。やっという掛け声とともに赤黒い拳が空に踊る。 時計は大理石の角で砕けた。婦女さん、僕は時計が欲しいためにこんな水郷の邪魔をしたんじゃない。小野さん、僕は人の思いをかけた女が欲しいからこんないたずらをしたんじゃない。こう壊してしまえば僕の精神は君らにわかるだろう。これも第一義の活動の一部分だなあ、河野さん。そうだ。呆然として立った不自由の顔は急に筋肉が働かなくなった。手が硬くなった。足が硬くなった。中心を失った石像のように椅子を蹴返して床の上に倒れた。